のびついってプレゼンツ、のびつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。山梨韮崎収録第4回目になるんですかね。お相手するのは私、東横名人と、今日もこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
坂本さんですよな。
2回言えないでしょ。
そうですね。先ほどね、一旦取りかけて、又吉エースですって言ってたんですけど、坂本さん、うんこ期待っていうことで取り直してるんですよ。珍しいですね、坂本さん、うんこ中なんてね。
僕はあんまトイレ行くタイプじゃないんですよね。
そうなんですよ、僕、おしっこ近くて、はい、坂本さんは結構、膀胱がでかいのか、うん、そうそうそ
う。いや、なんかね、このね、うん、山梨って結構気温が低くて寒くなってきてるんですけど、うん、車の中暑くてすごい汗だくなんですよ。汗だく、外に出て腹冷える、汗だく、外に出て腹冷えるを繰り返してたら、お腹冷えたんです。
なるほど。
はい。
ということでね、
道の駅最高。
道の駅最高ですね、トイレもあるしね。はい、やっぱりいいですよね。
いいです。
で、ここやっぱり温泉があるんで、うん、だから車の駐車場はなかなか減らないんですよね、車が。
はいはいはいはい、はい。
やっぱり中でみんなゆっくりしてんのかなと思いつつ、
うん、
みんななかなかあの、ワンちゃんをね、はいはい、川べりに連れて。
ま、近所の人の散歩コースにもね、ちょうどいい。
ですよね。
まあ、そもそも目の前にそのランニングコースみたいなすごいいい道もあるんで、
うん、
まあ、なんだったら僕らも時間があればね、お風呂入って帰ったらいいじゃんっていうぐらい、
なんですけど、うん、一本でも多く撮りたいんで、なかなか音声はいけないんですけどね。
またこのラジオバカだけは本当にね。
ね、まあ、撮れる時に撮っとかないとっていう貧乏性な。
貧乏性って言うのかな、そういうの。
っていうところで、
はい、
今日はですね、前回でね、
はい、
ちょっと僕、うっすら言っちゃったんですけど、ドキュメント72時間の話をしてたじゃないですか。
最近はね、
すごい、
興味深いタイトルが結構並んでません？最近の中で僕はもうあの回良かったですよ。
いっぱいあるんですけど。
あ、いっぱいありますか。
うん、
あの回良かったですよ、本当に。
あの回良かったですよ、ね。
あの回良かったですよ。っていうか、まあ、そのね、あの前も言ってましたけど、凄技。
あ、凄技。はいはい。
プロフェッショナル。
うん。
ほんで、このドキュメント72時間。
あと、サラメシとね。
あ、サラメシもね。うん、まだやってるもんね。
あと、ライフとね。
あ、ライフとね。
うん。本当に NHK にお金いっぱい払わないとダメだな
と。あ、払ってますよ。
あ、僕も払ってます。
払ってます。もちろん払ってますよ。もちろん。
ね。
はい。
ね。
で、てか、NHK 見る、多いですよね。やっぱ、番組的にも。
なんなんでしょうね。おっちゃんになってきたからなのか、NHK が歩み寄ってきてくれたのか。
昔、そのお父さん、世のお父さんたちは必ずニュースセンター9時を見てたじゃないですか。
見ますよ、ニュースセンター9時。
やっぱり見ます？
だって、鈴木なんとかさんって女の人が、うん、おはよう日本からあの時間に夜に来たじゃないですか。で、朝はあんなにパステル調の服着てたのに、うん、急に夜の女になったでしょ。
夜の女って。俺今でもおはよう日元は大好きですよ。
うん。日元日本じゃなくて。で、井上朝日さんは、上田朝日じゃないよ。うん、井上朝日。
いや、お前ウルトラスじゃないんだから。
ウルトラス。じゃなくて井上朝日は、どっか地方に行っちゃったのかな、
飛ばされた。
いや、わかんない。でもなんか地方からリポート、仙台がどっかにリポートしていて、
はいはい、
なんかちょっと付き物が取れたように、うん、なんか、
下ネタとかバンバン。
言うか、あんなもん。井上朝日さんもちょっと、綺麗じゃないですか、すごい。なんかね。でもなんかちょっと角が取れたような感じになって、いい感じに映ってましたけどね。
はい、まあ、だから僕も夜もそうですし、朝もそのおはようなんとか、
うん、
あのね、女の人同士の掛け合いも好きなんですよ。
ああ、
街角なんとかみたいな感じで。
あ、これ、なんとかなんですか？
なんか突っ込みまくったりとか。
うん、ありますよ、ね。
ああいう朝、ほんの5分ぐらいの、うん、あれが僕の癒しの時間なの。
ああ、癒されますよね。
癒されます。ね、男が出てきたら血男かとか思いますけど。
うん、で、その中で、オンデーズのエリアマネージャー総選挙の、
その
話を見て、心がざらついて、会社に行くっていう。みんな多分 NHK 朝見て、出社するときに、あれ見たとき、あれ見てみんな、って思って、あの朝はみんな出社したはずですよね。
うん、そうですね。うん、あれ、もし自分が新入社員として、
うん、
今の会社に入って、立候補しますって言われた日にや。
やめときって。
まあ、ざわつきますよね。うん、新入社員として、
うん。
いや、よくそこで、質問出るなと思って。
そうですね、
新入社員の仕込みやろ。
いやー、まあ NHK ですからね。
NHK ですからね。
NHK ですから決め られたセリフを言っているような気はしますけど。
そうそう。演出ではないですからね。NHK ですから。
NHK ですから。はい、そうですよね。
うん。台本通りに喋っていただかないと。NHK ですから。
ということでね、それなんか、ライフのうっちゃんのことやりましたよね。NHK ですから。
NHK ですから。
ということで今日は NHK の話をしたいなと思います。
どうぞ。
まあ、やっぱりあの僕らが見ていて心をわしづかみされる回が多いのはドキュメント72時間なんですよ。あれ金曜日の夜の10時かな9時からやってるんですよね。
スゴ技よりも72時間、プロフェッショナルよりも72時間
ですかね。
プロフェッショナルプレゼンテーションよりも72時間。
やっぱり72時間とプロフェッショナルは、こうつけがたいけど、
うん、
まあ、プロフェッショナルよりも72時間の方が、
プレゼンもたまに面白い時ありますよ。
ああ、ありますね。
うん。うん、もう、なんかもうなん、だいぶ前やったかもしれないですけど、
うん、
ずっと僕パワーポーズ撮ってる時あります
よ。あと、ファミリーヒストリーもね、たまに格変ですごい時があるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
この前のライフの中でやってたアナザーヒストリー面白かったですけどね。
ああ、見てないな、それ。
あれはなかなか良かったですよ。
良かったですか。
うん、田中直樹っていう同姓同名の人の人生を田中直樹が見るだけっていう。
田中直樹、いっぱいいますからね。
そうそう。
田中真紀子の旦那もファミリーヒストリーでいけるわけです
から。そう、だから、ね、僕じゃないんですかって言ったら、いや違いますって言って、もうただ単に本当に普通の一般人の田中直樹の人生を見るだけっていう。
うん、なるほど。もっとあのシアターみたいなところ見される
わけです、ね。そうそう、あそこで。
あの、金ちゃんの話は良かったですよ。うん、金ちゃんのお父さんが、あの、カメラメーカーやってたんですね。
あ、そうなんですか。
うん。
はいはい。
で、それは、あの、ちょっと時代が早すぎたみたいなカメラだって。
はいはい、はい。
まあ、倒産しちゃったっていう。
うん、
で、金ちゃんは、あの、家族にお笑い芸人になるって言って、もう連絡を絶って、
うん、
急にテレビに出だして、家族が初めて、萩本欽一の活躍を知ると。
はあはあ、一番かっこいい
パターン。かっこいいパ
ターン、ね。かっこいいパターンですよね。
金ちゃんでかっこいいなって見てましたけどね。
金ちゃんかっこいいですよ。
うん。
うん。なんか、スキャンダルとかありました？
ないですよね。
ないんですよね。
ないですよね。にゃんにゃん写真が出てきた。
それは高めなんですからね。
にゃんにゃん写真じゃない。
あの時も確か結構男気やったような気がするんですけど、それは仕方ないね、みたいなこと言って。
うん。
うん。じゃあ首みたいな。じゃなかった、確か。
いや。
でも今でもね、ね、ママというか、ね、金ちゃんファミリーの大事にしてるじゃないですか。
うん。橋の恵美とか。
お見舞いに行ったりとか。
うん。
だから、金ちゃんは、すごいよ。
うん、
金ちゃん褒めてもしょうがないですけど。
金ちゃん褒める
回じゃなくて。まあ NHK では金ちゃんのさだまさしですから。
ああ、まあね。あのラジオ形式のね。
はい。
うん、で、ドキュメント72時間で、
はい、
で、ちょっとね、全然気づいてなかったんですけど、めっちゃ古い番組なんですよ。
どれぐらい？
あれね、震災前からやってるんですよ。
うんうん、
でさっき調べたら2006年からやってるんですよね。
2006年っていうことは、うん、今から9年前でしょ？
そう。で、
ということは別に、インシャル G やってなかったっけ？
インシャル G はギリギリやってたかもしれない。
あ、2006年。ちょうどインシャル G が終わって72時間が始まったんだ。
多分ね。
多分ね。あ、
僕らの遺伝子を引き継い
で。いや、そういう問題じゃないんだけど。いや、でも、重なってたら取り上げなかったかなと思って。
あー、微妙ですね、でもね。でも、そんなで、シーズン1で22回やってるらしいんですよ。
へー。
まあ、いつら中断はあったみたいですけど。
アーカイブで見れるのかな？
多分見れると思う。で、一旦この前昔の再放送、ベストセレクションみたいなやってて、
はいはいはい、
ね、札幌のタクシー運転手の72時間って言っていて、うん、まあ、 札幌っていうか北海道は宅銀がもうなくなって、はいはいはい、景気が悪くなって、うん、でも、あの、日ハムに新庄が来てくれたから、
うん、
新庄が頑張って、日ハムが、優勝するっていう年のやつでした。うん、
一番盛り上がった
時期の。
時期ですよね。うん、
あ、そんな古いからあるんだと思って。で、やっぱりいろいろ見てると、あの番組って、不幸な人が出てなんぼみたいな感じになってません？どっかで。まあ、もうピークがどこかっていうと、多分、あの番組30分番組だから、うん、20分ぐらい、22、3分で、急に不幸な人が出てくるんですよ、大体。
そう
見てたら。
まあ、あなたはね、人生の成功者だから、うん、あなたの目から見れば不幸なんかもわかんない
けど。いや、不幸っていうか、ドラマのある人。
ドラマのある人、
ね。ドラマ、不幸じゃない。ドラマのある人。
うん、
でも、この前、見ましたあれ。
見てない。
東京の江東区にある、コスプレ撮影スタジオ。
見ました。
見ましたよね。
はい、
見ましたよね。
はい。
まあ、いろんな人出てきますよね。
いや、まあ、本当に勉強不足で申し訳ないですけど、
うん、
まあ、僕らコスプレって言ったら、あ、例えば、その、南港の ATC の近くで、コスプレイヤーが集まって、その、海岸沿いで、毎週毎週撮ってるとか、うん、そういう勝手にコスプレイヤーが、ここコスプレと撮る場所って決めつけて、
廃墟とかね。
うん。集まって撮ってるとかいうイメージしかなくて、
うん、
で、まあ、たまにその、写真スタジオ的なコスプレの写真撮れるとこはあったんですけど、うん、その、ビルマの音
一棟貸しですよ。
ね、
うん、
コスプレイヤーのもう聖地みたいな感じで、ある。
聖地なのかな
聖地っていうか、その、まあまあまあ、その場所としてありますと。
うん、
で、しかも流行ってる。
流行ってましたよね。
まあ、その、テレビ見た感じではね。
うん、まあ、見て、全然、その、何のコスプレかっていうのを分からなかった
ですね。そうなんです。そこ。
なんか弱虫ペダルだけは分かりましたけど。
あ、ドロップハンドルだけ持ってずーっと動かして。
テニミューの次は、自転車だっていうですね。あれ、
肩ガンガンぶつけ合ってたりとか。
あれはね、すごいですね。考えた人ね。手に身もすごいけど、やっぱり三ツ矢さんすごいですよね。
いや、でもね、弱虫ペダルの舞台見たときに、うん、ライオンキング超えたなって思いましたもんね。
あ、シンバとかあんな。
はいはいはい。すげえな。いや、実際その臨場感というか迫力もあるじゃないですか。
お前、俺は譲るみたいな、ガーってやるわけでしょ。
そう。あれ、すごい鍛えてはるんでしょ？
鍛えてるんでしょ？
そりゃそうでしょ。しんどいもん。
いやー、素晴らしいですね。
うん、まあまあ、それはいいとして、そのコスプレイヤーで分かった唯一のコスプレが弱虫ペダルのみ
のみでしたけど、
うん、
まあ、その中でね、昔、結婚も考えてた人と、まあ、いろいろやってたんだけど、
うん、
今はその人が好きだったアニメのコスプレをして、彼がどういう体験、どういうことが好きでこういう風なことを打ち込んでたのかっていうのを分かるために、追体験するためにこのコスプレしてますみたいな人が出てきてね。
いや、俺その時もちょっと意味分かれへんなと思ったんですけど、う
ん、あ、そう。
いや、だって彼がそのコスプレしてたわけじゃないでしょ？
彼が好きだったアニメね。なんかね。
アニメの中に出てくる女の子のコスプレをすることによって、
うん、で、彼が何に惹かれたのかを追体験したくて、そのコスプレをやっています。ってことを言ってました。確か。で、それの同人も、コミケで売って、なんとかで、っていうことを40歳のコスプレの女の人は話してました。
付き合ってる時にもっと話し合えばよかった。
いやいや、でも不良の事故が多分あったんですよ。
ですよね。
ですよ。
もう本当申し訳ない。
うん。
人それぞれ賛があり。
うん。国破れで賛がありじゃなくて、人それぞれ賛があり。
あのね、うん、いや、ほんまコスプレの回は、やっぱりね、うん、一応録画して、録画が毎週録画してるけど、
うん、
で、あ、なんかコスプレとかと思って見て、
うん、
その人が登場した時に、違和感が。
ありました？
あ、俺はあったね。
うん。本当？
うん。
本当に彼氏の話でやっているのか、坂本さんが言いたいのは、その彼氏そのものも、
コスプレじゃないのかっていう。
コスプレのコスプレね。
うん。
うん。
いや、まあもちろんね、別にそんな薄いやとかそういうつもりもないんだけど、うん、なんか、そこまで、重たい人を、
うん、
ドキュメントしなくてもいいじゃんと思うんだよね。やっぱりね、うん、さっき衛生名人が言ってたように、うんうん、うん、なんか、その不幸な時間でしょ、おそらく。始まって20分。
そう、20分ぐらいで、で要はだから、湯煙探偵か何かで、
はいはい、
あの、おっぱいプロリの時間みたいな決まってるんですよ、多分。
はいはいはい、
来るよ。来るよ、そろそろ。きついのが。で、一個前の、新宿区役所前サウナって、
うん、
僕らが昔話題にした、うんこが転がってたサウナね。
はいはいはい。
うん。あそこで、あそこで、そうですよ。それで頑張ってる人なんですけど、
うん、
脳梗塞にあって、左半身が何か麻痺してしまって、リハビリで、まあ、80歳のお父さんに、まあ、面倒を見てもらってて、それでも50歳ぐらいなんですよね。
うん、
でも、まあ自分が一旦どの程度まで機能回復してるかっていうのを確かめるために、静岡から上京してきてやる、今回は実験の旅です。実験の旅もそうだけど、お父さんをちょっと一人にして楽にしてあげたいから、元気させてあげたいから、まあ来てるんですって。いい話なんですよ、すごく。でも、重いよなーって。
なんか、まあ、NHK は、
うん、
おそらくね、その、朝ドラとか、
うん、
次からすげえこう視聴率が上がってきて、うん、朝ドラのハードルもすごい高くなってるじゃないですか。
まれね、
うん。うん。今までがどんどんどんどん右肩上がりでも、だからその、そこ技でも何でもそうですけど、みんなから面白い面白い言われて、ちょっとこの、答えなくちゃ、
うん、
っていうのが最近強すぎる気がする。
ああ、もっと普通でいいのに。
もっと普通でいい。もうそれこそ72時間で2人しか太らんかったわっていう。
まあ、それは無理なんでしょうけど。うん、
いや、本当に、72時間ってそんなドラマ起きないでしょ。
いやいや、あのね、でもね、最初72時間って、やっぱり僕は夜の時間があるから72時間で生きてくるのかなと思ったんですよ。
うん、
で、夜動く人ってやっぱり変わってるんですよね。
うん、
で、ドラマがやっぱあるんです。
ありますね。
ね。
うん、
夜でやっぱり訳ありの人がこそこそってくることもやっぱあるわけじゃないですか。
そりゃそうですよ。万が一に出ますよ、
うんうん。
再来週ぐらいの NHK で、道の駅韮崎72時間。
ああ。この男性二人は、ラジオを撮るために、わざわざ東京と長野から落ち合ってきています、みたいな。全然僕ら取り上げられそうですよ。ありあり。
18分ぐらいにね。
うん。18分ぐらい。
18分ぐらい。
不幸な、いや、いろいろ不幸なじゃないな。いろいろある人のちょっと前に、うん、こんな能天気な奴らもいます。へへーみたいな。
多分その枠やろな、絶対に。
うん。こうやって、2ヶ月に1回近くに会って、夜な夜な5時間、6時間喋って、毎週更新であげるそうだ。
うん。で、帰る時、多分おそらくね、うん、ここで別れさせられるで。
あ、じゃあって、うん、無理やり。本当に宮崎が残るのに。
ほんまに宮崎残るけど、ここでお互いこう、別れていって、じゃあねって、ここから歩いてからだ、帰るのある
よ。あ、ええー
後ろ姿を撮るから200メートル歩いてくださいって
言われそう。
絶対言われると思う。
演出ですからね、それね。
うん。演出じゃないな。何やろうな。いや、でもまあ、うん、まあいいんですけどね。まあ僕も面白く見てますよ。
やっぱり夜があるから72時間って僕はいいのかなと思ってたけど、まあ一概にこう、今最近は夜にカメラ回すことなく、
うん、
営業時間外も込みで72時間っていう風にしてますからね。
うんうんうん。
うん、
僕結構好きな回が、チケット屋さんの会かなんか
あった。あった。あれね、うん、僕はここでめっちゃ買うんですよ。
東京でしょ、あれ。
あれ池袋なんですよ。
池袋。だから僕は行ったことないけど。うん、
めっちゃ行くけどね。
ほんで、備えに不幸な人いないじゃないですか。
まあ、変わった人は。
こんなとこで不幸なやつなんかおらんし、まあ普通に買う人買う人だなと思ったら、すごいなんかもう、ここは10円安いからみたいな感じで、うん。
いや、だから、病的な人ね。
もう、そこまで
ちょっとおかしい人。ちょっとぶっ飛んだ人が来る。
そこまで計算すんの？いや、ここで買うと何円安くなるのみたいな。
うん。
まあ、俺らさ、はっきり言ってさ、うんうんガソリン代10円高くなったって別に入れるじゃん。
もうここで入れるよってなるよ。
なるでしょ、
うん。
それを病的なまでに毎日毎日あっこまでの切符をここで買いますと、
うん。
すごいな。
すごい。
あれ大阪の時も思ってたやん。誰が三宮までのその例えば240円が230円になったからって買うの、
うん、
って俺は思ってたけど。
いるのやっぱり。
いるんです。
一定のあれで。で、ここで買い物をすれば百貨店でもちょっとだけお得なんでっていうお医者さんが買ってたりね。
そのポイントとかね。
ポイントとかね。
はあうん、いや、だからチケット屋さんの72時間を見たときに、
うん、
あ、自分はまだまだやな。
うん、ね、まだまだです。
本当に思いましたよ。あ、俺って無駄遣いしてるなって。
うん。
今度からは10円安いガソリンスタンドがあったら10キロ走って入れようって思いましたもん。
まあでもダメやと思いますけどね。
それはダメでしょ、10キロ走ってたら。
まあそれは健康のために死ねるって言ってる人と一緒ですからね、多分ね。
いやでもまあ、あの回とか、だからその、いろんな人が集まってくる回は俺大好きなんですよ。
うん。
だからチケットセンターなんて言ったら、まあまあ、あなたから見れば、病的な人の集まりやっていう話かもわからないけど、うん、いろんな職種、いろんな年代の人に渡ってるじゃないですか。うん、コスプレのビルって
もう、
ピンポイントすぎてさ、こんなやつ出てくんねやろうと思ったやつが、もう期待通りに。
出てきてくれたから安心感ありますよね。
そうそうそう。ほんで、もちろん、うん、こんなこと言うたら多分怒られると思うんだけど、うん、もちろん、似てねーって思うじゃないですか。
もう。
もちろん。
うん、
でもそんなの関係ないですよ。もちろん、本人たちも、思ってるんでしょう、おそらく、う
ん。それは言わん約束ですよ。
言わん約束ですよね。うん、でも、仲間同士で言うんですよ、
うん。
普通の男の、かっこいい男の人たちより、私たちの方がかっこいいよね。
ぐっ。
いやって、テレビの前でほぼ9割方の人は思ったと思うんですよ。
そうですね。
でも、前ね、この中でも取り上げましたけど、その女の子たちのあの、この頭の中での 2.5 時間に
ある、ね。アルスマグナね。
アルスマグナに、うん、まあ、再現というか、
補正
保管する能力ですごい高いから、うん、あのコスプレした女の子は、本当に
かっこいいんでしょう、
かっこいいんでしょうね。
うん
うん、ただまあ、コスプレの回は、確かに面白くて、東京行ったらちょっと見てみたいなと思ったけど、
うん、で、あれ、亀子、私たち亀子って言うんですって、もう60過ぎぐらいのおっちゃんが、うん、撮ってましたよね。フリ、ただで
ね。
ボランティアで撮って
あげるだけっていうね。
うん。うん、怖いよな、でもあんな人に撮ってもらうの怖いなって思いますけどね。ま
あ、そもそもあれって、だからその料金システムとか利益とかそっちの方が気になりますよ、俺。
気になりますね。
うん。
うん、
いやだから。
あそこでラジオ撮らせてもらえないんですかね。
いや、まあラジオいうか。
コスプレしないとはこう、施設は使えないんですかね。
そりゃそうでしょ。
じゃあ僕らもコスプレして、
なんでそこまでせなあかんの、ラジオ撮んの。こんな道の駅とかこんないいとこがあるのに。
いやいや、まあそこで、あえてコスプレをして、まあそうやな、あえて言うなら、まあ、チャゲヤスのコスプレしていくとか。
あ、じゃあ僕はサダマサシのコスプレしていきますよ。
何がどうサダマサシのコスプレなのか。
メガネかけたらいいんでしょ。メガネかけて、ちょっとあの、
オールバックっぽく。
オールバックっぽくし、ちょっと、もう、なんやった前髪もちょっと反ってきますよ。期待も。ほんで、あれでしょ、関白宣言歌いながらいけばいいんでしょ。
サダマサシ。
お前はみたいな感じで。
ああ、オッケー。
オッケーでしょ？
オッ
ケー。それコスプレ、モノマネやな、それは。コスプレちゃうやん。まあだからね、まあまあ、もちろんコスプレのビルはすごい面白かったです。うん、面白かったけども、うん、ドキュメント72時間ではない気がするんです、あれ。
ああ、じゃないと。
うん。だから僕の中では、うどんの自動販売機72時間。
ああ、はい、はいはい。
チケットセンター72時間。つまり、どっかの定点観測で、どんな人が集まってくるのかなっていう。え、こんな人もこんなとこ来てんの？
そうですね。だからもうちょっといろんな人が来る方が、72時間っぽい。そ
う
そ
う
そ
う。コスプレイヤーがコスプレビルに集まってますって。別におはよう日元でいいやんって思います。
うん。日本ね。日元って言うんですか。いや、そう言い出したら僕らがね、昔行ってた、うん、深夜き、味噌のビル。
あれも、
うん。
うん、まあちょっと、コスプレビルに近いノリですけど。
ノリでしたけど。
ただ、でも、集まってるのは結構多種多様、まあ多種多様でもないな。
多種多様だったけど。
若干サブカル寄りやけど。
うん。でも、やっぱり、ムヤ兄が結構ね、
うんうんうん。
いつの間にか人生相談を聞いてくれる。
うん。イカ大王みたいになってましたからね。
もやにが、もやにその
いかだよ様だーみたいな感じになってますからね。
まあまあ、まるまると。
はいはい。
いや、いつの間にあんな相談の人になったんやろうって。
まあ、だから、いや、俺は別に相談したことないけど。
俺も相談したことないけど。
人生経験豊富っぽく見えるからじゃないですか。
見えるからかな。うん。
見えるっぽくってやらないな。人生経験豊富でしょ。
まあね、僕らよりもそうなんかもしれない。
いや、そもそも年齢知らんけど。
まあまあ、僕と坂本さんの中間ぐらい。
年下や。相談することないかな、俺。
まあ最近疲れた疲れたって。
そりゃそうでしょ
う。もうずっとああいう生活してたら疲れる。
水商売は疲れますって。
疲れますって。変な客も来るし。
やっぱどっかで引退しないと。
モチベーション下がって仕方がないって言ってましたけどね。
いや、水商売って基本金のためですからね。
うん。
人生相談のためじゃないからね。
そうですよね。
はい。
いやいやいやいや、でも本当に。
いや、本当にって NHK の話でしょ、うん、まあだから、72時間は僕は好きですよ。うん、だからその、定点観測する場所を、みそのとかコスプレビルではなく、
うん、もうちょっと、それこそ道の駅とかの方がいいのかもしれないですよね。
そうですね。まあ、道の駅。うん、まあ、ほんでも、だから本当にあの、チケット屋さんとかは、面白かったですね。
でも、夜にみんないろんな人が来るっていうのはいいんでしょうね、多分。だから、歌舞伎町じゃないな、新宿二丁目の、唯一ある定食屋さんとかね。うん、
はい、はいはいはい。
あったでしょ？
なんかたまにね、例えばあの、24時間警察みたいなんで、うん、ナビオ阪急の横のあの、発出所がずっと定点観測されて、うん、次から次へと変な酔っ払いが来たりとか、いろんな人が来るじゃないですか。
うん、
あんな面白いなっていうのも一緒の理由でしょうね。
うん、
大阪であるかな？ 72 時間。
大阪で72時間で見たいところね。
まあみんながそのね、思いつくのはそれは、例えば道頓堀の日陰橋の上を72時間映すとか、
うん、
ナビオ阪急の発出所を72時間映すとか、阪神と阪急の間の歩道橋の上を72時間映すとかじゃないですか。
うん。
なんもうベタベタのやつでしょ？
まあ、撮りたいは撮れるでしょうね。
うん、
撮
る。
だからまあ、変なやつが多分集まってきてくれますから、多分。え、何やってんの？これ、ドキュメント72時間。あ、でもね、あった。
台無しやな、
それ。あったあった。神戸でやった。
あ、神戸だ。あ、神戸は行けそう。
神戸で、なんとか山みたいなのがあって。
なんとか山？
神戸のね、三宮で、うん、なんか集まる場所みたいな待ち合わせ場所があるんですよ。小さい山みたいなのがあって。で、そこで、急に、なんかヤンキーみたいな声かけられて、うん、何やってんのこれ。気づけた方がいいで、ここいろいろあの、ギャングとか縄張り争いあるから、で、俺、そういう人間やったし昔、気づけてほしいな、思って、って。
え、そんな危ない場所がそんな宮あるんですか？
あるらしい。
ビーナスブリッジとかじゃなくて。
なくて。まあそういう縄張り争いで、ギャングの抗争地にもなってるから、お前たち気をつけなよって指摘してきた。
そんなクーロン街みたいな。
みたいな。
そんなとこが
あったあった。
まさか神戸にあると
は。あったあった。神戸って怖い街なんやって思って見ましたけど。
まあまあそうですよね。すごいな、神戸。
うん。
まあ大阪、多分ね、僕らは全部見てるわけじゃないから、きっと大阪も、京都も、あったんでしょうけど。
うん。まあそうですね。東京はスカイツリーもあったし。
うん。
うん。
あ、スカイツリーもあったんだ。
スカイツリーのたもとで、地元の中学生とかが
来
た
と。あ、はい、はい、はい。
夜にね。まあ明るいじゃないですか、うん、スカイツリーって。はいはいは
い、まあそれこそあれですね。梅田やったらロフトの前を72時間やっときゃ、
うん、
昼間は若い子ばっかりやけど、夜はもしかしたら詩吟のおっちゃんが詩吟を奏でてるかもしれんし。
まあでもいろいろまだあるんですかね。でもだんだんネタなくなってきてるんじゃないかなと思
って。いや、それはネタなくなるでしょう。
まあ同じことやるかね。
うん。
うん。ただでもやっぱりこう、キャッチーな人が来た時は、あー来たー来たーってなるんですよね。
だからそのコスプレイヤー、40歳のコスプレイヤーは来たー
来たー
って思いました？
うん。いや、その、ひょっとしたら時系列並び替えてないかなって思う時があるんですよ。いや、
並び替えてるでしょ、あれ。
絶対並び替えてますよね。
うん。
あれ、後ろに、本当にリアルタイムの番号っていうか、時間入れといてほしくないですか？
そんな都合よくね、最後にそんな。
ラスト20分、22、3分から急にカーッ尻上がりに来るの本当にみたいな。うん、まあ、それ言っちゃダメな。
いや、なんかもちろん中にはだからね、例えば、そのね、なんとかコークのすごい有名な美人の人でコスプレイヤーみたいな。
うん、
普段は国会議事堂で速記をみたいな。
ああ、いい、いい、いい。
うん。
うん。
普段はずっと右で動かしてるんですけど、ここに来た時は、私は、みたいな。そういう、こう、触れ幅があれば。
ああ、いいですよね。
僕の中でよかったんですけど、うん、ほぼ触れてなかったから。
うん、もう予想通り。
もう、メーター右に寄りっぱなしだったから、最初から最後まで。そこ若干残念やった。っていう、うん。男も欲しかったな、でも。
そうすね、
あれ男禁制なの？
男はダメなんですか？
あれダメなのかな？あのビル
は。
いなかったもんね。
乱れてしまうからじゃないですか？なんかちょっと引っ掛けるやつが出てきたりとか。
恥ずかしいからでしょ。どう考えても女の人がその男の目気にしたらコスプレできんようになるっていうやつじゃないの？
まあ、
でもコスプレイヤーは普通に写真撮ってもらうのはいいんだもんね。慣れきった時は。
亀子で行きゃいいんですかね？僕らも。
行ったらいいんじゃない？
うん、
確かに。その代わりどんな人が来ても。
ああ
、いいよ、いいよ、こっち、こっち、こっちちょうだいっていう感じにならないと。
まあ割り切ればできるんじゃない
ですか。割り切ればできますか、うん、僕割り切れないからね。
かわいいね、ブシャッすごいブサイクな写真を撮るとか。
あ、でもそのかわいいねっていうのも、うん、いやこれかわいいキャラじゃないんでって
めんどくさい。
いや、めんどくさいですよ。すごいめんどくさいですよ、あれ。かっこいいキャラやってんのに。
あー、いい感じのクラスだーって。
そうそうそうそうそう。
暗黒面があるねーとか。この4段目なんですか。
いや、だってすごい難しいこと言う人いるじゃないですか。
あ、まあまあ。
あの、悪役って言っても、なんか、悪には悪の正義があるし、みたいな。いや、そんな人いませんでした。
ありそうですね。
もうなんか、ま、なんか人それぞれだから、うん、もうなんかそのキャラへの思い入れは
それを共有できるあの亀子さんじゃないとダメです、う
ん、いやでもだからもっと謙虚にならないとね。いや僕が映ってるのは表面だけで実際に彼女たちの心の中まで映せないんでみたいな。
ああ、うん、いけますよ佐野さん。その
いけますかね。
大丈夫ですよ。
考えてみくわ。
NHK を語る会なんですけど、まだもう一個ね、NHK で僕好きなのはプロフェッショナル仕事の流儀なんですよ。で、まあ完全にこのナレーションが橋本なんとかさんっていう人で、
うん、
プロジェクト X と同じ、あ、まあプロジェクト X は田口翔もろうか。でもまあ構成の仕方は似ているんですよね。
まあ一緒でしょうね、あれは、うん、ほとんど。
だから。プロジェクト X が、うん、まあ、日本の技術万歳みたいな感じだったじゃないですか。うん、
なんかすごいなんか、ドキュメント72時間みたいになってきましたけど。
今、周りがいろんな人が。うわ。
そうでしょ？
すごくね、
うん、
え、どっから来たんですかっていう聞きたいような。
俺らが聞かれるわ、逆に。何はナンバーで。何はナンバーで俺らが聞かれるわ。
今ね、この周りをね、うん、すごいね、地元のヤンキーっぽい彼らが。
まあ、逆に、俗に言うドキュンカーが、ね。
ドキュンカーが。
どんどん集まってきて。
集まってきて、これから何かあるんですかって。
すごい、ドキュメント72時間やったら、振り幅すごいですよ、今。ネットラジオ撮ってるおっさんと、ドキュンカーの若い人が集まってるっていう。
あ、いい感じですね。
うん、まあ、今音楽がどんどんなってますからね、周りで。でで
ね、プロフェッショナルは、すごくあの、こんな人を呼ぶのっていうのがすごい魅力だと思うんですよ。あの、駅弁をいっぱい売る女の人とか。
まあ、それ、プロジェクト X の最後のそのなんかこう、かなりのね、
うん、
あの、どこ行くねんっていう感じの、その、どこ行くねん感を、そのままやってるのがプロフェッショナルですからね。
今はね。
はい。
うん、でまああとは香川のうどん職人、
ね、あの回良かったですね。あの回は本当に本当にうどん食べたくなりました。
食べたくなりましたよね。
うん、プロフェッショナル的にどうかは全くわからないんですけど、うん、
何がいいのかよくもわからなかったんですけど、
うん、あの弟子の何が悪いのかもよくわからなかったんですけど、ただうどんが食いたくなった。
うん、
うん、すごい怒られてたよね。
いや、あの
かき揚げ何があかんかった。
うどんかき揚げ、
うん、こんなかき揚げ出せんじゃないや、
形が悪い、崩れた。
そうなの？
うん、香川県の、まあ、50歳前ぐらいのうどんのね、うん、すごいカリスマみたいな人がいて、
うん、
その人の弟子っ子がいるんですけど、うん、まあ、一番うどんを打つのがうまいって言われてる29の男の子がいるんですよ。
うんうん、
その彼が作ったかき揚げが崩れてるから怒った。うん、
へぇ、
うん、
そうだったんだ。
かき揚げの形が汚い。こんなの出さないへんやろ。
かき揚げなんてね。
まあまあ。まあまあまあまあ
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。で、そのね、やっぱり、これドキュメント72時間と同じで、
うん、
やっぱりどっかにね、プロフェッショナルも山を持ってこんとダメなんですよ。
もちろんそうです
よ。テレビ番組上、
うん、
いや、すごいね。やっぱりみんな下を占らせるねじゃダメなんですよ。
うん、
で、一つあるテクニックとしては、 弟子っ子っていうか下っ端のこの成長ストーリーでごまかすパターン。
ごまかすって。
ごまかすっていうか。
ごまかすって。
山を持ってきて、
山
後継も育てています。
うん、
アピール。
アピール。
うん。それがこの前のうどん屋さんでしたけど、
うん、
その29歳で誰よりも店でうどんを打つテクニックはあった。
いいじゃないですか。うどん屋なんだから。うん、
でも、伸び悩んでると感じていた。
うどんだけに。
とは言わないけど、
はい、
そうそう。で、ちょうどそのね、店主が、東京の百貨店で巡業をして、うん、うどんを打つ実演販売みたいなのがあるから、店を分けたんですよ。はい、で、その時に、もうフロアを、その一番弟子っていうか、その一番、まあ、テクニックがあるであろう29歳の彼に、店を任したんですけど、
うん、
帰ってきたら、やっぱり店がおかしい様子が、
うん。
で、うどんを見たら、全然味が違うじゃないかと。
うん、
これ、あなたが売ったうどんと、これ今俺が売ったうどん、どう違うか分かるか、
うん、
全然ちゃうやろ。全然赤いようになってんじゃないか。って、怒るんです。
うわぁ、きつい怒られ方よね、でも、
うん。
俺らが会社で怒られてるとわけがちゃうよね。
違う、もう。
お店出しちゃってんだから。
出してしまっていて、
うん、
こんなん出したらお客さんけんやろぞ。
俺やったら凹むな。
凹みますよ。
うん、
でそこで彼は、ちょっと調子狂っちゃうんですよ、そういうふうに言われて。
うん、
で、急に翌朝、仕込み一緒にやってんのに、
うん、
朝来ないんですよね、朝の6時ぐらいに。
ほら。
ほら。
ほら、若い人に怒るから。
怒るから。
あれほどパワハラはダメだって言ったの、
うん。で、急にまた遅れてきて、1時間遅れてきて、うん、あなた今日何時に来るはずやった、
うん、
何時に来るはずやったって
?4 時です、みたいな。
そうそう。なんでこんな時間？いや、ちょっと体調悪くて。おい、もうやる気ないで帰れよ、今日帰れ、帰ってお前これから身を振るから考えろ。
うわ、きつい。
僕らもういたたまれないじゃないですか、
それ見てると。いたたまれなさすぎるわ、もう。う
ん、でもね、
うん、
そのうどんのお師匠さんは優しくて、
うん、
その人は高校生から出てき高校生からね、
うん、
その会社に勤め会社うどん屋さんに勤めて、
うん、
もう元から体調のいい体調っていうか崩しやすい子やったからねって言いながら、
うん、
うどん雑炊みたいなのをその子のうちに持って行ってあげるんですよ、
うん、
自社寮に、
うん、
でこう食べてこう回復するっていう気持ちを取り戻して、
それ回復したように見せかけへんかったら番組成り立たないじゃないですか。
成り立たない。いや、うん、そうですよね、やっぱりね。
うん、そのままもうピンポーンって言っても出てこへんかったらどうなんのこれ。
で、後でうどんをもう一回その病み上がりで打つんですけど、うん、完璧ではないが、その師匠の腕にかかれば補正できるうどんであった。うん
あれでしょだから。
茹で方とかこの辺で。
ちょっと混ぜ方あかんけど、うん、俺のこの打ち方で、ごまかせたよ。
一定のレベルでもう見えずの冷やし方とか、シャシャシャってやって。うん、
持っていったったよ。
もう、うん。チャララーン、チャララーンって。そういう、ヤマ場って絶対必要なんですよね。
山場っていうか、山、まあ、あれはでもきついよ、あの子。
うん、きついですよね。だから彼に全てがかかってたんです、あの会話。
でしょ？
うん。
だから、あの子がプロフェッショナルでしたよ。
今、ある意味やね。
うん。
うん。
番組のプロデューサーがすりゃ。
そうですよね。
うん。いや、あれはちょっとなぁ。いや、うどんは食べたくなったよ。
食べたくなったけど。
食べたくなったけど、なんかわしの腕にかかれば、どんな小麦までもうまいうどんになるんや、みたいな。
だから、あれも、90点の出来だが、
うん、
残りの10点は師匠の手によってなんとかリカバーするみたいな感じやったんですよ。
そうでしょ？
あれでもいたたまれないですよね、やっぱりね。
あれはちょっとね、ま、要は師匠の自慢話で終了みたいな。
まあまあまあ、俺の手にかかれば。
うん。どんな小麦粉でもうまいうどんになりますみたいな。
うん。
いや、まあまあ、いいですけどね。いいですけど、うんたまにね、本当に、プロフェッショナル出てくる時あるじゃないですか。いや、別に、うどんの人がプロフェッショナルじゃないっていうわけではないんですけど、うん、例えばその前の、世界で初めての手術を成功させたみたいな。
あ
ね？すごい手術をやる人とか、うん、小児科のなんかもう誰にも取れないような静脈を切って、みたいな。
あるあるある。
医者の会って大抵すごいじゃないですか。
医者の会すごいですね。
うん。もうなんかもう、医者の会は正座してみて、うん、へへーって。
それはプロジェクト X から流れる系譜ですよ。まさに医者のパターン。
医者の会はね、もう王道だから、うん、誰が出てきてもプロフェッショナルなんですよ。
うん、
ほんで、ちゃんと、医者もね、分かってるんでしょうね。 あの、ただ単に難しい手術するだけやったら、ブラックジャックと一緒で面白いことも何でもないやんと。
うんうん、
この、部屋中に散らばったこの資料は何ですかと、地面に置く方が分かりやすいんだよ。
あれ、わざとですよね、多分ね。
地面にずらーっと書類並べたんですよ、
うん。
足元に全部。
あれは演出でしょ、
演出かな、
うん、だからガリレオ的なもんでしょ、急に思い立っている、もうルージュに、ルージュでこう、
カーブ
にバーって書いて。
モーツァルトみたいになんか近所のベンチで突然楽譜書き始めたりとかいうやつでしょ、うんうんうんうん、でもっと楽譜書きたいからベンチ持ってこいみたいなやつでしょ。ああいうのもちゃんと抑えつつ、で、最後には回復した女の子がありがとうございました。この前初めて自転車乗ったんだよ。よかったね。
うん、
感動して終わりじゃないですか。そんな、うどん屋の弟子が失敗したから、でもわしの腕で何とかしたったわ、みたいな。
でも面白いでしょ？
面白いんですけどね。面白いんだけど、いたたまれないな、その弟子の会話。
いや、だから、ドキュメント72時間っていろんなパターンがあって、うん、まず弟子っ子にトラブルを起こさせる。
うん、
ね、
うん、
で、師匠、リカバリーする。
リカバリーする。
後継者も育てつつ頑張る。
うん、
プロフェッショナル。
うん、
で、この前は、行鉄職人っていうのが出てきたんですよ。行鉄って何かっていうと、鉄をバーナーと水だけで、こう、曲げていく職人。で、その上下って、行鉄職人っていうのは、タンカーとか造船技術で、ねえ、まあ、造船ってこう、先端の部分とか流線形になってんのを、あれを一個一個、でっかい鉄の板を曲げて、で、溶接をいっぱいしていって、継ぎはぎだらけにすれば、まあまあ、できるんだけど、一、
うん、
枚もんのやつやった方が流線形が綺麗にもできるし、
うん、
溶接もあんまりしなくてもいいから、工期短縮にもなる、
うん、
コストも安く上がるっていうので、その職人っていうのは重宝されてるんだよ。日本の造船技術にはその行鉄職人っていうのは欠かせないんだよっていうので。
あ、じゃあ、韓国とかにはいないの？
いるとは思うけど、
いるんだ。
やっぱりそのテクニックは、日本がすごい。
日本がすごいっていうか、そのおじいちゃんがすごい
でしょ。そう、そう、現代の名工っていうので、香川造船かなんかっていう、
うん、
まあ、香川県にある造船会社の職人さんが出てたんですけど、
うん、
まあ、だいたいそのトラブルっていうか山を作るじゃないですか。
も
ちろんね。で、今回は今まで経験したことのない複雑な形だった。曲げ方が半端ないんですよね。縦に曲げて、横に曲げて、斜めに曲げて、みたいな。そういう複雑な形で。
鉄を。
で、結局、鉄とその、じゃあ何を基準にやるかっていうと、もう勘でしかないんですよ。
うんうん。まあそうですよね。
テクニックで。で、はい、どうやって合わせるかっていうと、木製の木を作るんですよね。
うんうん。
ビールケースみたいな感じの木箱を。
うん、
木箱で流線形を作っていって、その木箱に最終的に鉄をウェッて沿わして、
うん、
隙間なくできれば OK なんです。
まあ、竹ひごを曲げるように言ってますけど、そうそう、鉄ですからね。
鉄。それが、その人は、通常は5ミリであればいいところを、その人は現代の名工と言われる人だから、
うん、
2ミリまでの誤差でしか許さないっていう自分ルールがあるんです。
へ
ぇー。うん。で、結局その複雑なやつは、どうやってもこれはもう曲がりきらんと、
うん。
で、鉄もある程度時間が経ってくると、いくら火入れても曲がらなくなるんですって。
うんうん、
で、曲がらなくなるから、どうしようかなぁ。でもこんな初めてやしなーって言ったら悩むんですよ、
うん、
職人さんは。え、
うん、
どうするかっていうと、初めての決断で、今までそれはもう、一旦チャラにして新しい鉄をもう一回曲げ直すってことしたことないんですよ、その人。
はいはいはい。
でもこの、その場合はもう、パスッと半分だけ切って、半分は曲げれるから、半分は活かして、
うん、
半分をまた改めて作る。で、その時だけは、本当は1枚もんにしたいけど、2枚に割って、造成、溶接して、まあ、納品して OK にしようっていうルールをこじまけたんですけどね、
うん、
自分ルールを、
うんうん。ダメじゃない。
でもこれが最適解だと思います、みたいな答えだったんですよ。だからそのハードルを上げた結果、
うん、
うまいこといかずに、まあ、妥協してなんとかいけました、みたいな。でもこれが多分最適なやり方だったと思いますっていう、
うん、
多分、プロフェッショナルにしては初めての妥協を、この前見たんです、僕。
ああ、はいはいはい、はい。
珍し
い。今までやったら妥協しないですか、
ね、妥協せずに、
神
業で乗り越えたのが、うん、初めて、
失敗
じゃないけど、
うん、
方向転換も辞さず、
うんうん
うん。で、最後、プロフェッショナルとはっていうので、その僕としたおっちゃんやから、
うん、
普通プロフェッショナルとはって聞かれた時に、 スラッと答えるわけじゃないですか。本田圭佑みたいに。
まあ答えますよね。
うん。なんとかで、なんとかで、っていうこと、みたいな。
準備を 100% にすること、みたいな。
と言うでしょ、はい、そのちゃんは多分、真面目なんでしょうね。
うん、
カンペ書いてるんですよ。
うんうん、
カメラの隣に。視線を泳ぎながら、そのカンペ読んでるんですよ。
プロフェッショナルにそんなこと読ましたらあかんわな。人間国宝、国宝さんちゃうんやからな。
現代の名工って言われてる人ですけど、
うん。鉄で語ってんだから。
そうそう。鉄で表現するよって。
そうそうそう。この鉄見てくれたらもういいだろうっていう。
本当はね。
うん。
うん、でもそれは最終的に半分に割ったってことやったんですけど。まあでも今後初めて。
二の蓋もないな、半分に割ったって言われた
ら。いや、初めてなんかちょっと妥協を見たなって思って。
うんうん、
プロフェッショナルにもこんな回あるんだ。
もちろんありますよね。うん、毎度毎度プロフェッショナルは成功すると思う。
だからある意味ちょっと僕は嬉しかったんですね、それ見て。
はいはい。だってよく言われるじゃないですか。プロフェッショナルっていうのは、
うん、
10打席に1回ホームラン打つんじゃなくて、うん10打席のうち9打席ヒットを打つ方がいいよっていうような感じでしょ、うん、言ってみれば、
うんうん、でも、まあ、プロフェッショナルって難しいことをこなして、うん、でもあの90点のを100点にするのがプロフェッショナルだみたいな、
まあ、それはほらお医者さんの会でやってるから、
ああ
お医者さんの会でそれやられてみ、
嫌ですよ、妥協して
妥協して
右の肺は捨てました、左だけは OK ですみたいな、
お医者さんの会で妥協ないからね。
うん。
うん。だからお医者さんの会はもう、ほぼ完璧ですよ。
なるほどね。
はい。いや、でもまあ、うん。確かにね、プロフェッショナルはね、面白いんですけど、
うん。
まあ、大変でしょうね。その期待に応えるのが。
期待に応えるのもそうだけど、どこに矢を持っていくのかっていうのを、
うん、
あれ本当に構成考えてる人、どうい
や、だから
ハラハラしてるんでしょうね。
なんか怒れ、
なんかトラブル怒れ。あの、すいません。あの、名工の職人さんみたいなのいないんですか、
うん、
職人さんの、あの、弟子子さんみたいな人いないんですかって、その弟子子もずっとマークしていて。
もちろんマークしてて。
トラブル起こせトラブル起こせって。
いや、そうでしょ
う。
う
ん。
だから、逆に言うと、まあ、僕最近、ちょっと好きっていうか、うん、まあ、たまによく見るのが、夏目と右腕、って知りません、
うん、何すか、それ。
なんすかって言われても、あの、夜中にやってるやつ。
夏目ミクですか？
そうそうそう。と、右腕が出てくるんです。
なんかちょっと卑猥じゃないですか？
そう、卑猥なんですよね。
夏目ミクと、
もうあの、
右腕
夏目さんっていうのはもうあれを加えてた人じゃないわ。
コンドームを加えて写真撮られた人
そうそうそう。最近は上品で売ってますけどね。
うん。
と、あの、まあ、プロフェッショナルが出てくるんです。
右腕っていうのはプロフェッショナルっていう意味なんですか？
違う。プロフェッショナルの右腕が出てくるんです。
あ、番頭さんみたいな人
が出てくる。そうそう、だから、うん、まあ、言ってみたら、ジブリの回は、プロデューサーが出てくるんです、
うん。いつもプロデューサーしか出てこないじゃないですか。鈴木敏夫しか出てこないじゃないですか。
だからその回はもう、さすがに、もうしょうもないなと思ったんですけど、うんうんうん、もう全く全然わからないような業界の、
右腕が
出てくるんです。その右腕から見たプロフェッショナルを喋るみたいな。
いやー、やっぱり理解できないですね、みたいな。
いや、そんなこと言わないですよ、そんなこと言わない。
やっぱあの人別格だなー、みたいな。
いや、そういう、まあもちろん、だからどういう風にフォローしてるとか、
うん、
まあまあ、支えてるとか、うん、なんか、なかなかね、普段ほら、言ってみれば、夏目さんもいろんな人の右腕じゃないですか。
ほう。
いろんな番組では。
うん。
なんとなくね、結構面白いですよ。
ほ
う。うん。一回見てみてください。
なるほど。
うん。ちょっと NHK でやってもいいんじゃないのっていう感じ。
うん。まあ、やってくれるんじゃないですか。
まあ、そのうち
潰れて。そのうち潰れて、
何か潰れたら、うん。千原ジュニアあたりがやってくれると思うんです。
番頭さんいらっしゃい、みたいな。
そんな感じになると思うんですよ。いやいや、まあ大変ですよ。だから NHK を。おそらくね、被ってると思うんだ。
うん。
その、プロフェッショナル、凄腕、うん、72時間とかで、うん、あの、NHK の中で、ネタの取り合いしてると思うんですよ。うん、
ありそうですね。
だってさ、逆に言うとさ、凄腕を見てる、うん、あの、プロフェッショナルプロデューサーは、そのレンズ職に俺によこせよって思ってるかもわかんない、あの兄弟。
ああ、行きたかったのに
って。あっち行きたかったのかといってね、この前凄腕で出てたら今度プロフェッショナルに呼ぶっていうのできないじゃん。
凄腕に出た瞬間、ちょっと敷居低くなっちゃいますよね。
うん。
多分。
だから、これ、AV 業界もね、
うん、
あるように、宇宙企画でスタートして、最終的にアートビデオで SM の方に出てくるのって最後の方になるじゃん。 最初にアートで出るやついないからさ、そんなに。それと一緒で、やっぱり最初に凄腕で使っちゃうと、プロフェッショナルで使えないよな。
確かにね。
っていう感じになりますもんね。最終的に72時間で汚れてもいいけど、そこの順番みたいなのあるじゃないですか。
ありますありますあります。
ね。まあもちろん究極は NHK スペシャルだと思うんですよ、もちろん。
まあ、そうですよね。
お医者さんとかでも。
お医者さんであれば、山中教授みたいにならない
と、ね。NHK スペシャルに出てって、
うん、
その後ですからね。プロフェッショナルとかいろんなところに行くのは。だからその過去がおそらく僕らはわかんないけど、うん、多分 NHK の中では過去があると思う。
取り合いが。
取り合い、大変ですよ、だから、うん。あんだけドキュメント系の番組ばっかり作ってると。
うん。若者だったら、明日はどっちだみたいなのもありますよね。職人さん。
あるね。
うん、患者にが出てるやつね。
そうそうそうそう。うん、あと、なんか最近のなんか何でしたっけ。仕事を何にするのか、アンダ
ー、U なんとか。
U18 かなんか。
はいはいはい。
いろんな仕事の人が出てきて、世の中にはこんな仕事もあるんだよって、なんかとんでもない仕事出てきてますね、最近。
なかなかね。
なんか、フリーの古本屋ですみたいな、なんかでも、よう分かれへん、よう分かれへん人が。
それ自分の子供がフリーの古本屋になるって、よう分からへん、やめとけってなりますよ、ね。
じゃあ、フリーの不動産屋と古本屋や。だから両方くっつけて意味分からへんからな。
フリーの不動産屋
うん、フリーの不動産屋とか。
ブローカー、年頃はしてないんですか。
そうやね。年頃はしてない。
それ空間プロデューサーって言ってるのも変わんないじゃないですか。
いやいや、土地転がしてますから。
ああ、なるほど。
うん。空間プロデューサーは人転がしてるんでしょ、あれ。いや、もうなんか大変。もう NHK だからかなり被ってますよ。いろんなとこで大変やと思いますよ。ネタ探すんが。もうそのうち、いや、もう毎回言ってますけどね、そのうち来ますから。
そのうち僕らにも。
はい。
まあ、ネットラジオの光と影っていう番組はね。
うん。
私 NHK でありましたけど、悪い方に僕らも表現されるかもしれないです。
光がないからね。でも光なかったら影もないからね。
そうですよ。
はい。
本当に。っていうところで、はい、NHK のネタ元の人と頑張れと。
うん。
いうことで。
最終的にはね。
うん。
火元に出てきて終了みたいな。
うん。ひもと、おはよう日本ね。なんでひもとって言うんですか。
なんとなく。
なんとなく。
うん、
あ
朝起きて、あおはようひもとが始まったわと思って。
確かに、
うん、NHK ね。でも本当に NHK はいい番組作ってるような作ってないよね。そんなに金あるんだったらもっといいの作るよとも思いますし、難しいとこですよね。制作費は多分おそらく天文学的にあるんでしょうから。
うん、
僕ら実際入ったことないけど。
あるんでしょう多分
でしょ、
うん、
自動的に金入ってくるすごい錬金術なシステムがあるんですから、うんうん、もっといいの作れんのじゃないかなって思うときもまあでも実際僕らは知らんだけで、
うん、
この大泳ぎが劣るために3年間ずっと潜ってます的
ないやまあそうでしょうそうでしょう
話です
よとしたらドキュメント72時間って言ってるけど、
うん、
実はドキュメント144時間やってるかもしれないですよ
それは引っかからないの倫理的に
いや、
面白いの。
別に立て続けで交代要員でやればいいわけでしょ
いや、そうじゃなくて、ドキュメント72時間やってるけど、実際にはあの人ら2ヶ月おったね、うん、ってい
う。いやいやいやいや、それで言い出したら絶対タイムラインずらしてますって。
本当に72時間であんなに濃縮した人が集まって
くる。だって知り上がりにああいうふうな、なんかちょっといろいろ分け合いの人が最後の方に固まるわけないじゃないですか。
ってなると結局呼ぶよね、その時に。
仕込んどいてね。
あらかじめこう何回も何回も、うん、ね、先にロケハンして、うん、じゃあここから。
じゃあこの辺の時間にちょうど72時間で22、3分に来るとこだから、うん、あなた9みたいな。
下手したらロケバスの中で回ってる勢いですからね。
そうそうそう。あどうぞみたいな。いやー、やってるかもね。
まあ、やってんのかな、
やってないのかな。やらないと、あんなタイミングよく、うん、トラブルっていう、トラブルじゃないな。ならない。で、まあ、ただ、プロフェッショナルに関しては、別に時系列、ちょっと入れ替えるぐらいはなんともないはずだから。
プロフェッショナルはね。
うん。
全然大丈夫。
別に、その、弟子子がね、
うん、
うどんがうまく打てなくなったとしても。
胸痛いわ、もう。ほんま胸痛いわ。
どうなんだろう。まあ、これだけ語ってもらえたら、まあ、作った回もあるんですよね、プロフェッショナルの。
ただ一言言いますけども、うん、僕は、弟子のうどんが食いたいです。
そんな酷評されてるけど、
うん、
そんな悪いもんでもないだろうと。
いや、もう、師匠のうどんよりも、俺は弟子のうどんが食いたい。
それはなぜに？
絶対弟子のうどんの方が、
うん、
気持ちがこもってると思う。
ええー？
いや、俺はね、なんかね、
うん、
俺がここまで、あと 10%、俺のこれで、なんとか、ちゃんとしたうどんにしたったよって、そのうどんの上から目線、
うん、うどんの上から目線。ああ、いや、でもね、その、お師匠さんのお師匠さんは、このうどん90点やな。で、残りの10点何なんですかって師匠に聞いたら、その時は、伸びしろと真心やって言われたんですよ、僕。うん、って言われたって師匠は言ってましたよ。
だから あの上から目線はね、僕ちょっとね、この人のうどん食べたくないなと思って。
わあ、怒られますよ。
いや、だって、まあ、いや、まあ、ね、もちろんね、うん、エッジが立った方がうどんがうまいって言うんだから、
角が立つ。エッジが立つって言ってた。
角が立つ方がいいんでしょうけど。
会話もね。
いや、でもやっぱり俺はあの弟子さんが店出したら、弟子さんのうどんは食いたいですよ。っていうか、うどんでしょっていう、やっぱり。
あ、まあ。
どこまで行ってもうどんじゃん。
うん、
あの目の前で俺店で弟子怒られてる店嫌いなんですよ基本的に。
まあまあ表には怒ってないよ、
もちろんね、うん、でもそれをテレビで見せちゃってるわけじゃん、
うん、
でもその時点で俺の中ではその店はもうあの除外なんですよ。
なるほど、孤独のグルメのあのヘッドロックあの論理ですね、理論ですね、
うん、いやもう本当にね、うん、もう僕の中ではその店はもうあの美味しい店ランキングからもう除外。
なるほど。
まあ、もう必ずおそらくそのうどん食ったら、泣いてる弟子を思い出すもの。うん、
まず泣いてはいないけどね。
もうメンタルダウンした弟子、もう、あ、もうこの弟子の涙がこのうどんに、みたいな。
ちょっと、そうで、しょっぱいのかな、みたいな。
そうそう、そうなっちゃうんですよ。俺、うどんは楽しく食いたいから。
なるほど。
はい。
ということで、坂本さんがうどんに物申す回でしたね。
ちゃうけどね。
ということで、ドキュメント72時間とプロフェッショナルは、はい、やっぱりね、後半のトラブルなりピークってどうなんだろうなって思いながら見るともっと面白く見えるかなと思います。
はいはいはい、了解です。
はい、
じゃあそろそろすごい人が集まってきたんで、
そうですね、移動したいかな、
移動したいかな。
じゃあ最後の収録はまた別の場所で1時間ぐらいやろうと思います。はい、それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。